さあ今週も始まりました西山孝四郎の戦略ボイスです。お相手は元気ファンドマネージャーの西山孝四郎さん。
こんにちは、西山です。よろしくお願いします。
そしてマネースクエアジャパンチーフアナリストの津田孝光さんです。
どうぞよろしくお願いします。
さあ今日の番組本編でも取り上げました、カリスマたちが鳴らす株高への警鐘ということなんですが、はい、アメリカ株が最高値を揃って更新する中、なんかちょっとこう嫌な感じもしなくもないですよね、西山さん。
私が言ってるのならともかくですね、この あのジェフリー・ガンドラックっていうのは今を得めく人で、はい、まあ、当たり当たり屋と言われてですね、でまあ本当に運用成績もいいし、まあ、ファンドのそのアマウントの増え方がちょっと過去最高ぐらいのうなぎ登りなんですね。で、この人がですね、まあこれかなり物議を、まあ、あの起こしたというかですね、まあ全て売れと、良さそうなことは何もないと、投資家は何も間違っていないと催眠にかかっているようだと、うん、目を覚ませと言ってますね、うん、これはちょっとどうなんだと。で株の運用者から一斉に反論が来まして、ガンドラックを叩いてるんですけど、うん、ガンドラックの10分の1もパフォーマンス上げてないんで話にならないんですよ。で今度はマーク・ファーバーが今週テレビ出てきまして、これがまたですね SP500 は半値になると、うん、でまあファーバーはブラックマンデーから何からリーマンギッグから全部当てたって言われとるんですけどね、いつでも弱気いっとるだけじゃないかと、うん、で今度もそのパターンだっつって反論が起きたわけです。ファーバーに対して、うん、お前何言っとると、全然いつでも同じこと言ってるだけだろうと。ところがファーバーはそれに対して、あなたの運用成績見せてくださいで私の過去10年の運用成績見てくれと、もう私の運用成績の方が10倍も100倍も上だと言ったんですねでそういうのは黙っちゃったと、うん、で今度は私が、まあ、この中では一番尊敬してるビル・グロース、これもう1980年代から何十兆円中資金を運用しとった、まあ、脅威のファンドマネージャーなんですね。でこの人のすごいところは、決してそれでも威張らないで、私は運が良かっただけだと、たまたまアメリカが金利が低下するサイクルに債券買いでうまく乗れたんだという、まあ非常に謙虚な人なんです。でそれがですね、まあビル・グロースが何言ってるかって、この環境下では債券や株式への投資は好ましくないと、土地や金のような資産が好まれるということを言ったんですね。でまあその他もジョージ・ソロスから何からですね、あとグリーンスパンですね、まあ、みんな同じこと言った。でここまで名だたる投資家が継承しているということはですね、やっぱり今の相場っていうのは見かけほど良くないんだと、うん、で全てのまあバブルをいつでも言ってますように、まあ、低金利が支えてる中でね、私は危惧してるのは、今アメリカはホテルカリフォルニア状態になりたくないんで出口を模索したと。で 2% ぐらいまで金利上げたいから、ね、次の不況に利下げで対応したいと。でその間まだ物価、不景気なデフレので日本と、まあ、あとヨーロッパに緩和やってくれと肩代わりで言ったわけですよ。ところがもう日本も欧州も、まあ、金融緩和限界と言われて、まあ、財政出動をやれっていう話になってるわけでしょ。でその中で黒田さんはこの前はもう ETF の買い、これもよくやったなと思うんですよ。残高が5兆しかないのに6兆買うって言ったんですから。で国債はもうすでにね 100% 買ってるわけですから、出る国債のこれはもう限界なんですね。だからこれ以上やったらもう副作用の恐ろしさっていうのは怖いと。でここで、まあ、9月の20、21の日銀決定会合で、まあ、それを総括すると言うとですね、じゃあできることっていうのはもう限られてると。そのアディアターナがその推奨しとるようなですね、ヘリコプターでもやるんだったら別ですけど、まあ、ないんじゃないかと。そうすると若干ちょっと一歩引いたような意見が出てくるんじゃないかっていうのは最近のウォールストリートジャーナルの報道なんですね。そうすると当然緩和縮小となれば日本の市場は嫌気するでしょうし、アメリカだって影響を受ける、うん、要するにアメリカの出口っていうのは ECB と BOJ の追加緩和っていうのがないと成立しないわけですから、うん、まあここら辺がちょっと今の、相場に対してですね、この成功者がまあみんな素人からまあ 一般人が強気に傾く市場の中で、まあ、成功者と言われる人はですね、反対に警告を鳴らしているということなんですね。だからそういう報道が、まあ書き消されてるんですけど、まあ、向こうの報道では多いのと、まあ、日経新聞なんかでも前田さんが書いてるということでですね、ちょっとまあ気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどね、
はい、津田さんどうでしょう、夏の相場どんなふうにご覧になってますか。
まあ、8月相場ということで例えば定義をすると、はい、よく、まあ、おっしゃられるシーズナリーサイクル、うん、これでいうと、株が安くなって円が高くなるというのが一般的な例というふうに言われてますけど、まあ、特に5ドル円が安くなりやすいというのは 前回ですかのボイスでもお伝えをさせていただきました。で、まあ、繰り返しになりますけど、今西山さんがおっしゃった名だたる百戦錬磨の猛者たちが、うん、この今の株高に警鐘を鳴らしているというのはこれはやっぱり耳を傾けるべきだと思うんですね。で繰り返しになりますけど、旧債権のビル・グロース氏は、債権も株も魅力なし、で新債権のジェフリー・ガンドラックはもうセル・エブリスイングと、うん、全て売れと、まあ、これほどのことはないと思うんですけど、うんうん、で、まあ、インス博士のマーク・ファーバー氏は、株米国株は半値まで下げる、でみんなタイタニック号に乗ってるんだと、うん、で、あとは S&P は2300が天井だというようなことも言ってました、うんうんうん、でコモディティ王のデニス・ガートマンは、今のアメリカ株は重要な高値にいると、で昨今の金高ゴールドが高いと、とても不幸なことが、起ころうとしている兆しであるというふうなこともやっぱり言ってる。これだけの方が、つまり先ほども言いましたけど、実績のある人とない人とっていうのはですね、当然実績のある人に乗るわけですから、うん、まあ、反論もやっぱしにくいと思うんですね。でその辺はやっぱりこれは耳を傾けるべきというふうに思います。であと個人的には今日の本編でも言いましたけど、尖閣沖にですね、まあ漁船が、中国の漁船が、まあ、漁船と言いましてもほぼ半分は民兵というような話もありますけど、これが出てきてるってことは中国経済がやはり、きしんでるのかなと、はい、そういった兆候も出てるのかなということがあるので、中国発、まあ、くしくも、昨日11日っていうのは人民元の切り下げから約1年ですから、そういったものも、そろそろ出てきてもおかしくないなという気がしてなりません。でマーケットに安心感が今漂ってるっていうのはなんとなくこう不安感がやっぱ出てくるので、今だからこそこうまさかの坂で、転げ落ちないようにやっぱリスク管理は十分しておきたいなというふうに思いますね、うん、
そして夏が終わるって秋になって9月になると日銀は9月総括的検証ということを言ってるんですけれども、西山さん先ほども少しお話出ましたが、はい、まあ、金融政策の限界が伝えわる中どんなことになるのかですよね、
はい、いや、まあ、現実的にまあ物価目標 2% っていうのはほぼ不可能というような中でですね、でも買う国債もないし、まあ、地方債買いとかいろんな提案をゴールドマンもしてるんですけど、やったところでね、まあ、地方債市場っていうのは日本はないわけですよ、そのアメリカとか違って。で何ができるのかってもう限られてて、で、まあ、この前の日銀が、まあ、発表してる日銀のホームページで金融緩和の強化についてというような中でですね、これはまあ野村証券出身 の今日銀の審議員してる木内さんですね、この人が、もうその永久に達成できないんだと 2% のインフレ目標は、だから QE やゼロ金利政策を切り離してね、まあインフレの値に関係なくこの QE をまあどっかの時点で終わらさなきゃいけないということを強調しとるんですね。これもう出口の模索をしているわけです、うん、その最後まで暴走したらとんでもないことになりますよと。でそれを提案して、まあ、他の委員の反対で、否決されたんですけど、もし日銀がですね、今のところウォールストリートジャーナルが報道しているような方向で QE を縮小していくとしたらですね、まあ、キウスさんの案に、近いものになるんじゃないかということなんですね。でそれはどっちにしたってですね、 QE を縮小しますなんて言ったら株は
大変ですね、
下げます。で、まあ、さ株は下げるし金利もですね上がっちゃうということになりますんで、そこら辺の表現をねかなりマイルドにソフィスケートした、うん、まあ、いわゆるソフトアイというやつですね、ぼやーっとした表現に持ってってですね、なるべく市場の、ショックを和らげようとするんじゃないかと。ただ和らげても何でもですね、もう限界だということは、まあ、限界が近いと。で私はいつでも言うんですよ、晩酌が尽きてないと、インフレになってないか限りは何でもできると。ただ今の時点で日銀もですね、今後 QE を打ちまくってですね、でっかい副作用を中央銀行バブルの崩壊みたいな 迎えるのに比べたらね、今ちょっとショック療法でも、コレクション調整をさした方がいいんじゃないかっていう判断をどっかで持ってると思うんですよ。でその代わりそれほっといたら株下げちゃうんで、まあ、安倍さんが言ってる28兆円ですか、まあ、真水は6兆ぐらいしかないって言われてるんですけど、まあ、そっちの方でなんとかこらえようということだと思うんですよね。で日銀にしたらこれ以上追加緩和やっても消費税が先延ばしされちゃってるんで、まあ、日銀というか財務省サイドに立ちはですね、あんまりやる意味もないんですね今。だからまあちょっとそういう意味では、まあ、去年ドイツの金利がね突然急騰した、テーパータントラムっていうのがあったんですけど、それがまあ9月に起きてもおかしくないと。ただ今市場でそう言われてるだけでね、9月21日にまた追加緩和で今度は何か買いますということをやるかもわからない、それは市場だから。ただ今のところ海外勢の見方はその逆なんですね、うん、で日本勢もね、この前 JP モルガンの佐々木さんとかそんなんの話聞いててもかなりもうその金融緩和限界でね、こんなんやってもまあ副作用しか生まれないと今後で、あとはその28兆円の対策にしてももっと身のあることに使うべきだというようなですね、まあ、ことを言ってんですね。だから本来日本からそういうそのアベノミクスの批判的なものっていうのは今まであんま出てこなかったんですけど、まあその割と良心的なアナリストの人とかみんなそういうことを一斉に言い出したってことはちょっと潮目が変わってきてるんじゃないかなというふうに私は感じてるんですけど、
はい、どうでしょう津田さんはこの日銀の9月の総括的検証どんなシナリオを考えていらっしゃいますか。
まあまあ、3つぐらいシナリオあるのかなと思うんですけど、ただ先ほどおっしゃったその金融緩和の縮小テーパリングっていうのはこれはやっぱりショック療法といいますかかなりの打撃はあると思うんですね。で、まあ、それを置いといて3つというとまず1番目はインフレ目標 2% この達成時期の柔軟化、これはまあマイルストーンということで理定表で半年なり1年なりということでこう分割しながら、まあ、先ほど言ったぼやーっとですねしたような言葉で、先延ばしをしていく、つまり縦軸では縦軸 2% を下ろすというのこれもまた、びっくりしますから、横軸に柔軟性を持たせるというのが、シナリオの1番目で、2番目は量的質的緩和の強化ということですけど、やっぱり銀行なんかに評判の悪いマイナス金利これを深掘りをしない、で建設国債とか財投債とか永久国債、そういったものを、改例を新たにスタートするのが2番目の、
それやったらすごいことですけどね、
これはもう反応はもうポジティブな反応でかなり大きいと思います。で3番目もっと大きいのは3次元緩和、つまりマイナス金利も入れて、あとは、財政政策も入れたポリシーミックスというのは、9月21日がこれが日銀の会合でありますけど、26日が、臨時国会でありますから、はい、そうするとそこで追加補正の予算 が通ってとなれば、まあ、言うなれば事実上のヘリコプターマネーということになる、まあ、この 1,2,3 というのがあるんですけど、まあ、3はちょっと厳しいなといろいろ思うんですけど、まあ、どういったその言葉の、ごまかし方をするのかなというのにちょっと焦点は当たるかなと思います。で分かりやすいのは、まあ、一番分かりやすいのはその達成時期の柔軟化、
はい、
横軸の変化ですね、で消費税の増税の時に安倍首相が新しい判断というふうに述べたように、そういったまた別の言葉が出てくるのかどうか、これにも注目したいなと。で9月の中央銀行の会合スケジュール、9月8日に ECB で、9月15日に BOE で、2021が日銀と FOMC、 時差の関係で最後が FOMC になるんでしょうか、そうすると ECB と BOE が追加緩和これを行った場合ですね、日銀というのは相当なプレッシャーがあると思うんですけど、そのプレッシャーの中でどういった決断をするのかというのがやっぱり注目です。で市場との対話というのは、まあ、サプライズで日銀というのは動きますけど、これに失敗したら大きな逆フローになる可能性があるので、うん、やっぱ9月相場に注意というのはやっぱり実現性があるなというふうに見てますね、
はい。さあ今お話にありました9月の日銀の会合まで1ヶ月以上まだあります。目先は注目なのがジャクソンホールでのイエレン議長の講演かと思うんですが、これにもまだ2週間ぐらいあるんですけど、
8月の26日です、
26ですね、
はい、西山さんこれ目先どんなトレードしておけばいいんでしょうかね。
私は今週のレポートにも書いたんですけど、まあ、私はもう自分のやってることしかその言うことができないんですけどね、はい、まあ、日足で言うとですね、エンベロープを見ながら、まあ、それの、まあ、日経平均と為替で違うんですけど、まあ、上限下限付近でストップを置いて逆張り、 あとはまあ私が使ってる3日のですね修正平均 ADX 中指標を見ながら、まあ転換点を狙う売買を、これもストップを置いてやってると。でまあ特に日経平均なんかに関しては、9日の RSI、 これは別にあのフィルターも何もかけないで、シグナルに素直に従ってやると、その3つを今やっとんですけどね。ただまあ今もう夏休みシーズンで、まああのリクイディティっていうか、あのボリュームが落ちてますんで、まあ決して無理をしないということが重要だと思います。でまあ戦略としても毎年そうなんですけど、まあ9月10月落ちたところをですね、まあ開いたいなと、あのリスク資産の買い注意意味ではですね、いうふうに考えてるんですけど、
はい、
で今は短期でパタパタやってた方がいいと、うん、
さあ津田さん、通貨ペアも含めてお願いします。
はい、まあ、昨日これは本編でも言いましたけど、 RBNZ ニュージーランドの準備銀行が、0.25% の利下げがありました。でその後の声明文でも追加利下げっていうのを示唆して、あとはウィーラー総裁の口からもニュージーランドドル安が望ましいんだというふうなコメントがあったというふうなニュージーランドで、まあ次は9月22日が、会合なんですけど、まあ、年内あと1回利下げするだろうというふうに言われてますけど、まあ、11月なのか9月なのかというところになりますけど、タイトルのニュージーランドのチャートっていうのはあんまりその悪くはないんですね、
はい、
で、まあ、中足なんかでは緩やかな上昇トレンドを示唆しているので、しばらくは押し目買いがワークするんじゃないかなというふうに考えてます、うん、あと、5ドルタイトルの、はい、5ドルストレート、これも日足チャートでは緩やかな上昇トレンドを示唆していてて、あとは週足チャートでも、あとは DMI っていうところを押していただいて、見ていただくとプラス DI がマイナス DI の上方に位置している、これはプラスの方向性が動いているということ、あと ADX が低いうちから上に向かって動き始めている、うん、上に向かいつつある、これはまあ素直に買いでいいのかなというふうに思います。でその他、見ると、主に週足チャートではドル円とかユーロ円でポンド円、あとはトルコリラ円、これは基本的にやはり下を向いているので、うん、戻り売りということでいいんじゃないかなと思いますね、うん、
はい、それでは今週はこのあたりで失礼します。皆さんまた来週。